時刻は5時39分36秒を回ったところでございます。田代と
森友啓司がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。盛り上がってるね暑い最中、はい、ね、
暑いよね。
ここだけ公開収録みたいな感じになってるね。公開現場みたいな。
そうですね、ここの部分、
ここだけね5秒ぐらい、
はい、
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです、ね、うん、今日のファックステーマですけれど、
はい、
あなただけの特別な記念日、うん、
記念日ですか。
まあ1年365日ありますから、
はい、
その中から、うんうん、まあ1日、うん、これはこういう私にとっての私だけの記念日だと、うんうん、
ね、それぞれの人生の中で、
そうですよ、
どっかの一日が
何かしらあるんじゃないかなと思いますけどね、自分だけの特別な記念日、
はい、
これを始めた日だとか、
はい、
まあ、初体験系のね、
うん、
初めて経験したっていうような記念日もあれば、
うん、
まあ、何か結果を残した日、
はい、
とかね、
とか人生がこうここから動き始め
た、ターニングポイントとかね、
うんうんうん、
あと何か買った、大きな買い物をした日とか、
ね、
そういうのもありますね。
確かにね、うん、
まあ、あの10月13日は、
はい、
まあ、もうトワキン記念日ですから、
うんうんうん、
トワキンが始まった、
うんうんうん、
ね、この番組がその17年前に始まった、
うんうん、
その日ですから、うんうん、これもまた一つの記念日かな、
ね、
なんて思うんですよね、
うんうんうん、
皆さんいかがでしょうかね、
はい、
ぜひぜひファックスをお寄せいただきたいと思います、
うん、はい、
ファックス番号森友くんお願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
はい、まだ時間ありますよ、
はい、
ぜひぜひね、
うん、
あ、これが私の記念日だというのをですね、
うん
うん、ぜひお送りいただきたいと思います、
はい、
E メールの方でもフラワーラジオのメールアドレスであれば受け付けておりますね、
はい、
info@fm767.com、
はい、
info@fm767.com でも受け付けておりますので、
はい、
この日だっていうのがありましたらですね、うんうん、ぜひ教えていただきたいというわけでございます。
今日だって人います
かね。今日っていう人がね、いたらね、それはまたすごいですね。うんうん、まあ、オーソドックスに考えると、まあ、誕生日だとか、
うん、
結婚記念日だとか、いろいろ、まあ、あるよね。
ありますね。僕もあるっちゃありますよ。
あるよね、いろいろね。ぜひ皆さん教えていただきたいと思います。はい、うん、まあ、森友くんと今日ですね、
はい、
日中、
うん、
エルミコーノスに昼ご飯食べに行って、
はい、
もう灼熱でね、暑くて、うだるから、あまりにもうだるから、今年もついにこの時期がやってきた、
はいはい、
ガツンとみかんシーズン。
ガツンとみかんシーズン、ね。
ガツミカシーズンがやってきましてですね、はいはいはい、しかしガツンとみかんはなんかちょっと変わったな。
うん、ちょっと容量が。
容量減ったでしょ。
減ったような気がしますよね、なんか。
なんとなくコスト削減のためになんか、
ね、なんか
値段据え置きでちょっと小さくなった気がするんだけど、あんなでっかい四角だったから俺はガツンと来てたんだけど、
うん、なんか僕の気のせいじゃないですよね。
なんとなく薄くなってロケット型のようになったの感じを見た時に森友君が一言、はい、ガツンと来てないですねすごいよ、もう炎天下の鴻巣市の真ん中でガツンと来てないですねこれ不評
ですよ、もう消費者の、ね、声を、ね、
消費者ですよそれででもさ、俺ら二人で大の大人がガツンとみかんを
食いながら
道歩いてるわけですよ鴻巣市内、はい、でも道行く人からの視線を感じるよね
食ってんなって、
うん、あってなんか通り過ぎる車の、
はい、車の中から、ね、
中から運転席から何か視線を感じるんですよできっと、きっとですけど、はいはい、ガツンとみかんを買ってると思う、
うん、買いますね、
大体、うん、
だってあのオレンジ見たらガツンとみかんしかないだろって
ない
話じゃないですかオレンジ色
ない、うん、そうだよね、
うん
うん、ガツンとみかんか、
うん、
花よとべとべのジャケットかそれぐらいあのオレンジって言った
らそうですねただ花よとべとべのジャケット食べないですから
そうですねいやだからねあれでだいぶ俺たちは、
はい、
あのギャラをもらえるくらい
宣伝効果
上げてると思うよ、
絶大だもん
ね、うん、絶大ですよ
もういくらかも欲しいぐらいです、
ね、10人か20人忘れ違ってるはずだからね、
はい、
うん、その中のみんなが買っていくんだからさ、
はい、利益アップ、
利益アップですよもう 費用対効果がすごいですよ我々が買ってるだけで。
でもやっぱあの誰かがアイス食べてたりとかしたら、うんうんうん、欲しくなりますよね。
なるね。
暑い日にね。
なるよね。いよいよそのシーズンだね。ヘルミ小室さんの中には31が入ってるでしょ。
ああ入ってますね。
31もこうさ、はい、俺と森友くんが31食べながら道歩くってちょっとイメージ違うでしょ。
トリプルとか。
トリプルとかやってたらさ、やばい。どっちかっていうと俺たちは男の31の日高屋の方に行くでしょ。
男の
31
ね。確かに
ね。男の31 のその日高屋行って3点セットだよね。はい、トリプルじゃなくて
点セット。
おつまみ3点セットだよね。どっちかっていうとね。
はいうん、生くださいみたいな。
生くださいみたいな。そまあ、俺たちはそっち側なんだよな。はいはい
うん、ねなんか31ってなんか、ね若いって感じしますよね。
若いって感じするね。
ティーンネ
ージャーって感じするね。確かに本当そうだね。
高校生。
俺と森友がちょっとやっぱりな。そうなってくると。俺らは小豆バーが塩に。
小豆バー。
小豆バーあたりでいいんだよ、本当は。はい、ガツンとみかん、もうガツンとみかんもでも若者っぽい感じが、部活の帰りっていうイメージがある。
部活の帰りね、うん、ありそう、
ねうん。部活の帰りにジャージ着てるこの短パンとか T シャツの子が、なんかガツンとみかん食いながら歩いてるっていう、はいはい
そうです
ね、中二、だから俺らも中二病だからもうしょうがないんだよね。しかしこの灼熱ぶりっていうのはあれですね、うん、なかなかきついものがありますね、うん、
やっぱね
日傘しない日傘もうさ男も日傘する時代じゃない。
あでも本当した方がいいかもしれないですね、うん、僕なんか先々週ぐらいかな、うん、一日中、うん、なんか昼飯食いに行ったんですよ、はいはい、近所に、
はいはい、
昼食いに行こうかなと思って、うん、行ったらそのまんまあのバスちょっと乗ってみようと思って、
はいはい、
お台場の方まで行っちゃって、はいはい、一日中歩いて
帰
って
何やってんの
歩いて帰って
きた日傘だ よ,
もう
日に焼けちゃってでしょ。
日に焼けましたよね。
日傘を男もいよいよこう考えた方がいい時代になってきたと思うよ。
あでもそうかもしれない、
ね、俺と森友君日傘であいあい傘っていうのはどうだ余計暑いだろ
どうしちゃった
んだ日傘であいあい傘してる人なんていないよね
あれみたいなもうやめてくん
ねもっと暑くなっちゃうんだよ
貧縮ですよ貧縮
ああ、うん、なあもうそれぐらいだって結構日差し強い後頭部とかだから気をつけた方がいいんだよ。
そうですよね、うん、
せめて帽子かぶるとかさ、
だから熱中症にもなりやすい
し、ね、なりやすいもう気をつけた方がいいですよね、
はい、
はい、というわけでございましてですね、うん、CM を挟んで、
はい、
歌い人語るのライブインフォメーションね行ってみようかなと思いますんでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。さあそれでは、
はい、
恐縮ながら僭越ながらですね、
はい
私歌い人語るという名称で、うん無伴奏独唱のライブを展開しておりまして、はい、7月はですね、うんひとまず準備期間なんですが、
はい、
8月からいよいよ怒涛の半年間、うんはい、
そうですね
半年間にわたるプチワンマン、
は
い
うんうん
開催されるということになりまして、うんうんそのあたりのライブ情報もですねお届けしたいなというわけでございます、
はい、
まずですね、その半年間のライブサーキット以外にすでに決まっているのが8月14日、
はい
私がいつもお世話になっているエコダの居酒屋シャモハチというね、
はい
お店の、うんまあ、パーティーがあるわけでして、
はい
そこで、まあ、一般の方々も入れると、はい、昼間のイベントなんですが、
うん、
練馬の B ボーンというね、
うん、
8月14日ですからお盆、
はい、
お盆で B ボーン、
ね、覚えてみ
ボーン、ねはいシャモハチパーティーそして夕方以降はシャモハチで、
はい、
パーティーをするらしいです、
はい、
飲めや歌えや、
はい
修羅場だろうな8月19日は、うん埼玉県東武東上線の富士見野という駅の近くの、
はい
産業文化センターにてイベントに、うん出させていただく予定になっています、
はい
まあ、その他いろいろなイベントがこれからね、うん出演で入ってくると思いますので、うんぜひぜひよろしくお願いいたしますね。あとは毎年秋に行っている、うん私学会高校ですね、
うんうん
うんうん私学会高校の文化祭にも出演させていただくことが決まりましたので、うんうん、こちらの方も追ってですねご報告させていただきたいと思います、はい、そして半年間にわたるワンマンサーキットですけれども、
はい
うん、初回が全部で何回だ 1,2,3,4,5 半年間だから6回に決まってんじゃないか
毎月1回ね。
そう、はい、毎月1回、うん、半年間6回にわたってですね、
はい、
ワンマンライブを行います、うん、場所は中野区の鷺の宮という駅から徒歩1分、
うん、
小劇場じゃがいも村という小屋ですけれども、
はい、
ここでですね、まあ、毎年2月に4日間のワンマンをやったりするんですが、
うん、
また新たな、ね、
はい、
企画として半年間月1で、
うん、
まあ、サーキットをやろうというわけでございます、
はい、
そこで今まで、うん、やってきた寸劇も再演したり、
うんうん、
それから新作も
新作、
うん、お届けしたりしようというわけでございまして、まずは8月22日の火曜日、はい、夜7時半、
うん、
平日の夜火曜日の7時半ですね、
はい、
これが新作です。
新作
です。明日明後日で書き上げます、
うん、
新作です、はい、でこれが8月22日、うん、2つ目が9月23日土曜日午後2時半、
うんうん、
これは以前3年ぐらい前に、
はい、
千葉綾乃さんと2人でやった、うんうんうん、ある一座、
はい、
これの改訂版、
もう改訂版、
もう書き直し始まってます、
はい、
やってます、
はい
はい、このある一座をお届けするワンマンライブです、はい、うん、それから、10月15日、
うん、
これは、最初のその新作ね、
はいはい、
今まだもうすぐ書き上がる新作が、うん、10月15日再演です、
うん、
お昼2時半です、
うん、
11月に入りますと22日、
はい、
水曜日の夜、
うん、
夜7時半、これは以前に私一人で語りのようにやりました、
うん、
3通の手紙、
うんうんうん、
まあ新宿歌舞伎町でやったりとか、
はい、
から名古屋でもやったことがありました。
そうですね、
うん、はい、この3通の手紙を、うん、この鷺の宮でやるのは初めてなんです、
はい、
うん、でお届けしようと思います、はい、そして12月に入りますと、うん、16日の土曜日、
うん、
お昼2時半、
うん、
森律子共演の涙の壺、
はい、
昨年のね、
はい、
演目でしたけれども、うん、この涙の壺をもう一度やろうと、
はい、
森律子の着物姿あでやかな、
はい、
ね、そして来年、
うん、
これが最後でございます、うん、1月27日の土曜日、
はい、
お昼2時半、
うん、
今年話題を呼んだかのような、
うん、
港ラジオは今日も楽しい、
うん、
千葉さんとりっちゃんとの3人との、うん、まあ、ミュージカルでございます、
はい、
これをやろうというわけでございます、
ね、はい、
続々とこのスケジュールが、うん、この間にもいろいろなイベントがおそらく入ってくるという感じですので ね、
そうですね、はい、
ぜひぜひ皆さんね足を運んで、はい、ちょっと楽しんでいただけたらなと頑張っておりますのでね、
うん、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しいことはですね、歌い人語る .com でですね、はい、ご案内しておりますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、
はい、
CM を挟んで、
うん、
いよいよ T7 です。
お、
来週最終回で、
最終回前です、
ラス前です、
はい、
すごいことになっておりますね。今日これ取り上げるのもすごいものですよね、うん、CM の後 T7 突入でございます。お楽しみに。さっきね、
はい、
番組が始まる前に、
はい、
フラワーラジオのスタッフのクー先生がね、
うん、
まあ、先週のサザエさんの主題歌を聞いて、
うんうんうん、
ね、やっぱりこう改めてこう聞き親しんだものをこうじっくり聞くと、
うん、
やっぱいいですねと、
うん、ああ、うんうん、
そうなんだよね、
うん
うん、
よくできてますね。
そうなんだよね
っていうところですね。
だいぶこう8年近くかけてさまざまなアニソンや特撮ソングを紹介してきたけれども、うん、やっぱマニアックな、
うん、
その知る人ぞ知る系の楽曲というのは、うん、
はい、
やっぱりそのああいったサザエさんとかの楽曲と、うん、まあ、あんま比較しちゃいけないんだろうけど、うんうん、何かやはり違うものを感じるね、
うん、なんか、うん、
そのサザエさんレベルのものの持つなんかこう楽曲魂みたいなのなんかこうそこに漂ってるものというか、そこにうごめいているものが波動としてこっちに押し寄せてくるから、 あの格の違いを見せつけられるというところがあるね。いい悪いは別として、
うん、そうですね、うん、
やっぱすげえなっていう、よくできてる、
よくできてる、
最初から最後まで隅々まで行き届いてるよ、サウンドが。
うん、まあもう本当ね、全部みんな作る曲はそうだと思うんですけど、でもやっぱそこの中でもねみたいな。
そう、でも、ね、番組開始当初はサザエさんだってそんなにさ、うん、漫画では有名だったけれども、うんうん、はい、テレビアニメとしてはさ、はいはい、そんなにその国民的だったわけじゃない、うん、最初から、
まあ、そうですね、
ね、
う
ん
う
ん、でもね、やっぱりさ、ワンクールぐらいで終わると思ってたって言って、うん、その主題歌を歌ってた人の談話があるようにだよ、はいはい、ね、それがいつの間にか国民的番組になったわけだよね、
うんうん、
だから何がどういう作用をして、どう作用して、うん、何の運命のいたずらで国民的になっていくのか分かんないね、
うん、
分かんないけど、
そうですね、
使命を帯びていたというか、時代が求めていたというか、
うん、
いうところがあるんだろうな、
うん、
なんかね。そして、うん、この T7 もいよいよ来週最終回、
はい、来ちゃいましたね、
ついに来ました、この8年間、
ね、まだまだだと思ってたの、
まだまだだと思ってましたけどね。でも森友君この番組もう6年7年近くいって、うん、だから T7 自体はその1年ぐらい前に始まってただけなんだよね。
そうですね、確かにね、
そうなんですよ、
うんうん、
それまではその怪獣の特集やってたりとかさしてたわけ。
怪獣で
ということで、
はい、
いよいよね、ラス前
です
よ、今日含めてあと2回です。で、月末は総集編を、
はい、
この総集編のさ、この選曲をやってんだけど、はい、先週の時点で120曲あるって言ったら、うん、当然間に合わないって言って、うん、減らしたんだよ、頑張って減らしたんだけど、はい、100曲なんだよ。
あんま減ってない
じゃん。あんま減ってないんだよ。もうこうなったら、はい、もうこうなったら、うん、興味あるあるコーナーやるでしょ、うん、T7 もそうするでしょ、
はい、
でもライブインフォメーションとかもうやんない。もう全部それに当てる。そうすると多分なんとかギリ100曲いける。
空いてる時間は
全部全部
ギリ100曲いける。
ギリ100曲いけると思う。
相当時間との勝負ですね。
めっちゃ頑張ってるよ。めっちゃ頑張ってるよ。それでさ、もう、はい、あの家のその CD プレイヤーの目の前に、はい、今まで T7 でかけてきた CD 山積みにして1曲ずつかけてってんの。
はいはいはい、
でこの曲は ここでこうかけるみたいな、
はい、
リストアップしてるわけよ、
はい、
今、
うん、
でさ、
うん、
でも なるべくいろんな CD に、例えば、うん、ファイヤーマンの歌があるんです。ファイヤーマンのバージョンの違いがいっぱいいろんな CD にまたがってあるわけよ、うんうんうん、でどの CD のファイヤーマンをかけたいのかをまずファイヤーマン選びから始まるわけ。でそれで、はい、ファイヤーマン何度もかけるのよ、家の中で。でってってけってけってけってってってって、それを家の中で家族がいる最中にやってるのよ。そうすると嫁さんが、ね、いつまでこの曲聞かされんだみたいな感じになってて、何度聞くんやで、もう家族にとっては同じなんだよ。で俺にとっては違うの、一つずつ
全然違うやんけみたいな。
そう、俺からしてみたら違うじゃんだってこれみたいな。いつまでこれ聞かされんだみたいな。
同じ曲じゃない
し、切れてんだよ。ファイヤー切れだぜこれ。
本当に結構なボリュームで聞いてる。
結構なボリュームで聞いてる。だからもう面白くてさ。まあまあそんな紆余曲折を経て総集編も楽しんでいただきたいんですけども、はいはい、うん、さあサザエさん来ましたからね。
サザエさん来たら、
サザエさん来たら次何なんだ、予想してた、これ
これはね、予想してなかったです
。予想してなかった、
全くしてなかった
です。マジで、
うん、
これはもうだってサザエさん級に誰でも知ってるよね、
うん、
知ってる。しかもまあ今ではやってるから。
ああそうか、そういう
まだやってるから、
はいはい、そうですね、
体制が変わってまだやってる、
体制がね。
サザエさんはサミダレ式に体制が変わってってるんだけど、こっちは一気に変えたからね。
あ、体制か
ガラッと変えて、はいはい、それでも今でも続いて、も
う、
うん、今だ、これから生まれる子供たちも好きになる。
うん、確かに
ね、
うん、そうですね、
そうですよ、
うん、
私も小学生の頃からずっと好きで、
はい、
単行本も全部持っていて、
うん、
もう大好きだったけどね、
うんうんうん、
でもいつも書いてた、こればっかり。
あ、
ずっと書いてたね、絵を、
うん
うん、まずですね、一番最初に放映されたのが1973年なんですが、
う
ん、すぐ終わっちゃったんですよ、人気がなくて。
そうなんですね、
人気がなくて終わってる過去が実はある、
うんうんうん、
黒歴史が、
はい、黒がね。
そしてリニューアル版として、
はい、
リニューアルっていうかね、うん、我々が一番知ってるのは、
うん、
1979年だよ。でもそれでも1979年、はい、70年代に始まった、
はいはい、
それが一旦2005年まで続きました、
うん、
2005年の3月18日まで続いた、
はい、
でも2005年のその翌月から新しいシリーズが始まってる、うん、だからでずっと続いてる、
はい、
未だに、
はい、
今日の T7 でご紹介するのはあまだオープニングコールやってないじゃん。
そうなんか
オープニングコールやんなきゃ。危ない寸前まで行ったね。
あれちょっとなんかおかしいなと思って。
今日の T7 で紹介するのはそれではオープニングコール。これ機会失ったらこういう森友つぶしはやめようよ。
先月で終わってたのかよみたいな感じになっちゃう。
悪い危なかったよ。めっちゃ直前まで一番寸止めだったね。よし、はい、じゃあタイトルコール言わせてよ最後なんだから、はい、ね、はい、行きましょう。
はい、はいはい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。
忘れてたよ。
月曜日から金曜日までのトワイライトメニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けします。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、
はい、
いきますよ。ラス、
はい、
ラス前、はい、あでも僕ラストタッシータシの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
おおすげえ。やるね。
もう引き倒
すわね。思い残さないようにね。思い残しがないようにやっとかないとね。
後悔しちゃうから。
後悔しちゃうからね。いやまあ新しい企画がその8月から始まりますけど、
はい、
そのタイトルは、うん、来週発表します、
はい、
来週発表するっていうことで、ね、
はい、
来週がいよいよ本編最終回というわけなんでございますが、うん、
はい、
そんな中で今日紹介するのは、
はい、
サザエさん来ちゃったからね。
サザエさんの次
これ来ると思ってた。
なんか俺
なんかデジャブだ。
思ってなかったですね、はい、
今日紹介するのはですね、
はい、
もちろんこれですよ、
うん、
ドラえもん
来た
たよドラえもんでございます。
ドラえもんね、
はいはい、一度そのすぐに終わってしまった昔のドラえもん、
うん、
いわゆるねマニアの間では旧ドラと呼ばれてる。
旧ドラ、
旧ドラ、新ドラがあるんです
けど、はいはい、
旧ドラは一回ですね、
うん、
過去に取り上げたことがあります。
はいはいはい、
キグルイフラメンコのみんなが遊びに来てくれた時、
うん、
その時旧ドラを紹介してるんです。
はい、
で、みんなが知ってるいわゆるあのドラえも
ん
を紹介するのは今日が初めてと、
うんうん、おそういうことなの
いうことになりますね、はい、22世紀の未来からやってきた猫型ロボットドラえもんと、
うん、
はい、何をやっても失敗ばかりの小学生のびのび太が繰り広げる少し不思議な日常生活です、
うん、
ね、ドラえもんがお腹の4次元もういいよ説明しなくたってこんな分かってんじゃねえかよね、秘密道具、
はい、うん、
でまあ静かジャイアンスネオなどの友達も交えて、
はい、
ドラマが広がって友情関係が広がっていくっていうわけですよね、うんうんうん、
はい、
藤子 F 不二雄による、
はい、
日本の児童漫画です、
うん、
未来からやってきた猫型ロボット漫画を原作として、
うん、
テレビアニメ化もちろんのこと映画化、うん、舞台化なども行われ多くのキャラクター商品も販売されています、
うん、
誕生から半世紀を経た現在でも、
うん、
日本国内では高い人気と知名度を維持して、
うん、
海外でも高い人気を誇っていると、
うんうんうん、そうです
ね、いうことですよ。
海外で
も
ね、うんうん、
もうその F 不二雄先生はね、
はい、
いらっしゃらないですが、
うんうん、
それでもこのドラえもんの人気たるや、はい、
うん、
全然衰えることないですね、
うんうん、そうですよね。
もうだからもう森友くんが物心ついた頃にはドラえもんはもう有名なアニメで、
はい、うん、
ね、
当たり前のように、
ね、当たり前のように存在してたよね、はい、サザエさんもそうだけど、
うん、
もう当たり前のようにある。
そうです、そうなんですよ
日常の中に、はい、それは要するに国民的というところなんです
よ
ね。
うん、そうですよね、
はい、だからもう番組の紹介いらないよね。もうだからドリフもそうだし、うん、サザエさんもそうだしさ、
はい、
もう番組の紹介いらないで、もうこれ辺にしといて、
はい、
もう音楽聴こうよって話、
はい、
あの曲だよ、
うんうん、
もちろん
あの曲ですよね。
あの曲ですよね、うんうん、くすべたくみさんが作詞、
うんうんうん、
で菊池俊介もう仮面ライダーとか、
はいはい、
ね、の菊池俊介作曲、
うん、
歌が大杉久美子さん、
はい、
多分そのバージョン持ってきたはずだけどな違ったらごめんね、
はい、
ね、うん、このドラえもんの歌、
うん、
ねえ、これもう本当に正面切って聞く機会もなかなかなくないですか。
そうですよ ね, ねえ、ちゃんと聞く。
子供の頃はともかくとして、
うん、覚えてるけどね、
覚えてるし、だいたいテレビで流れてるのを旗で見て、
う
んうん、ああドラえもんやってんなぐらい、
はいはい、そうです、そうです、
うん、はい、っていう風にしか主題歌と接してきてないでしょ、
うんうんうん、
だそこでちょっと今日はね、
はい、
その曲を、
はい、
この T7 で聴こうじゃないか、
はい、
ということで、うん、まずは聴いていただきたいと思いますね、はい、おなじみあの、ね、今は違う主題歌なんですよ、
あ
今この主題歌じゃないんですよ、
あそうか、
うんうんうん、今の主題歌じゃない、
はい、
もう2005年までの主題歌、
あ、はいはい、
うん、79年の4月2日から92年まで使われてたので、うん、はい、あ92年までだったんだ、他次はもうオープニング曲変わったんだね、だから13年半の間歌われていたオープニング曲、
はい、
すごいですね、うん、ドラえもんの歌聞いていただきたいと思います。すげえな、うん、もう胸が熱くなってくるね、うん、もういろいろこのなんだ動画も思い出すもんね、
うん、確かに
絵も思い出してくるもんね、うん、いやこれはもうイントロからしてすごい強烈ですね、
この三連がね、
この三連がさ、うん、すごいんだよね、ギターでやったら難しいでしょ
難しい
これなんか三連符で D メジャースケールを行ったり来たりするっていう解説があって、
あ、
うん、そうそうそう、
あそうか、
うん、これがそれで、はい、そこまでいくじゃん、はい、そしたらさ後ろの方で、うん、あのモーグシンセサイザーでビャビャビャビャビャビャビャビャビャビャビャって上がっていくのがあるんだよ、はいはい、これのバランスの取り方がさ絶妙なんだよ ね, ね入ってくる感じと、
うん、
まずイントロだけでもちょっとぶっ飛ぶ、
うん
うん、4分の4なんだけど3連符がすごいたくさん出てくる、だからこのベースもそう
でっつって
歌メロに入ったら、はい、この4ビートっぽくなるんだけどさ、
はい、4ビートなんですかね、
うん、
はい、
そこがやっぱすごいよね、
うん、うん、もう3連を混ぜてるとか本当味噌ですよね。
そうだよね、うん、普通の3連じゃないんで、しかもなんか、うんうん、
確かに
どっち寄りのだからう後ろ寄りの3連なのか前寄りの3連なのかっていうと、うんうんうん、すごいなんか判別がつかないようなところがあってて、
はい、
うん、この菊池俊介さんが作曲をして編曲もご自分でやっていて、
うん、
でモーグシンセサー、あとこここの近寄ってくるミュートトランペットね、
トランペットね、はいはい、
でトランペットも派手にパッパパッパやってなくて、はいはい、全部ミュートしてんだ、ミュートなんですよ、ね、この辺出てくる、あここはフルートだね、はい、そう全部ミュートなんだよね、派手にパッパパッパやってないの、ね、このミュートトランペットがすごい特徴的なんだよね。それであの仮面ライダーとかもそうなんですけど、
はいはい、
この A メロあるでしょ、この A メロで B メロが来るでしょ、で C メロでアンアンアンでしょ、はいはいはい、でこれ原稿打ってる時アンアンアンって文字で打ってると俺どうもなんか変な気持ちになってくるんですが
それはいいとして
、で感想がイントロ A メ1番、
うん、
で1番と2番の感想がどこのコード進行にも当てはまらないのを使ってんのね。
あ
で2番が終わると2番と3番の間の感想もどこにも属さないコード進行なの。で終わり方も全然違うコード進行なの。
確かに
全部ね、歌メロ以外は違くできてる。
うん、
これがまたこれ終わり、このミュートだよ、ミュートトランペット、これこれはもう全部
いいね、心折れます
ね。そうだね。こう一回止まって、はい、ダーンっていうところがまた気持ちいいな、これ。演奏してる人楽しそうだよ、
言ってね。
イントロ違う、だから歌メロ以外のその感想部分が全て種類が違うっていうところが、やっぱ菊池イズムなんだよ、
そうね。なるほど。
そこがやっぱすごいなっていうところですよね。はいはいはい、まあ、しかしもう語るとちょっとこれはキリがないな。多分ね。うん、やっぱこの歌い口の優しさもいいしね。
そうです
ね、大山信代さんですよ、しかもねえ、これすごいな。
ドラえもんって言ったらね、
やっぱね、我々の世代だったね、
ですよね、
大山信代さんだ、一平やっぺーっていうさ、居酒屋、まあいいや、それは話長くなるでしょそれ
聞きました、
ね、それとね、まあ他にもいろんなカバーがあって、はい、クレモンティーヌのやつが面白いな、これがボサノバ、これも素敵ですね。
お
いいね。スタンダードだけにすごい受け入れれるよねすんなり受け入れるな、コードもいい感じだよこれ。うわ、おしゃれこれはな、はい、タケコプターってあんな風に言われると別な感じになる、なんか別な用途で使いたくなっちゃうね、いろいろ
違うよ
ねえ、これがまたおしゃれじゃないですか。
あ
やっぱスタンダードなだけあって、こういったところがね、あどんな風にもなるんだろうね。
うん、
で今日は、うん、もうせっかくだから特別にと言ったらなんですけども、はい、そのあの、うん、あれですよ、
うんうん、
旧ドラえもんの
旧ドラえもん旧ドラ、
こちらもですね、はい、やっぱりもう一度聞かない、俺こっちも好きなんだけどね、うんうん、でもドラえもんの中ではあの、まあ、抹殺された歴史なんであんまりこっちはピックアップしてほしくないっぽいんだよ、
うん、
でも、はい、まあ、あの短命で終わって白黒だったりしたのかな、
うん、
もうデザインも全然違うしさ、
うん、
でドラえもんもおじさんっぽいんだよ、
うん、
あの世話好きのおじさんっていうイメージで出てくる、
はい、
友達になっていくじゃなくて、はい、世話好きのおじさんっていう感じの立ち位置で出てくるのよ、
は
い
は
い
は
い、
しょうがねえな
って、そうそうそうそうそう、だから酔っ払ってたりしてるなんか変に酔っ払ってたりやさぐれてたりしてる、これは昭和45年、
うん
うん、で俺これドーナツバー持ってたの、
あ、そうなんですか、
持ってたの、
へー、
うん、でも今じゃもう本当フィルムも荒川の河川敷で焼いたらしいよ、原画とか動画とか、しょうがなくて会社が倒産したんですよ、制作会社が、だからもうしょうがなくて続編をやりたいって言って制作者が言ってる願いはもう叶わず、でも結局最終的にはさ、
うん、
このドラえもんで続編ができてそれが国民的になったんだもんね、うん、どうなるか分かんないよね、
まあ、確かにね、
その時のね、これマイナースイングだよ、はい、
うん、
マイナースイング、さっきのドラえもんとはもう打って変わってこれちょっと聞いてほしいんだよね、うん、来たもうキャブキャロウェイが出てくるイメージ、
ワウサウンド、
僕のドラえもんが街を歩けばみんなみんなが振り返るよ、
ハードラドラハードラドラ、
ガセキルオツムはツンツルテンだよ、ドタドタンヨはヘンペイソクだよ、
あーやすこーやっこしょうがしょ、
だけどドラえもんいい男、困った時のドラちゃんのみ
よ、
任せたよ、
ああ、よっしょ、任せ
ろ、
吠え切ったさっさ
のドラえもん、
すごいでしょ、
うん、
すごいよね、
これはこれでいい、
ね、これはこれでね、なかなかこのビッグバンドの感じで、ね、マイナースイングでいいじゃないですかね、これね、もうただもう合いの手がな、どっこい、うん、どっこいしょのショーとか言ってからね、ほんとすげえ、なんかこう指鳴らしてウエストサイドストーリーみたいな感じになってるじゃん
ね、
いやーこれが、これでも作詞があの藤子不二雄先生ご本人ですよ、
うん、
はい
はいはい、うん、うん、そうなんですね、
こういうのも半年ぐらいしか続かなかったドラえもんが、
う
ん、からこそな、
そう、
それがあったからこそもう我々の知ってる、
うん、
このね、
うん、
もう一回こうやって聞くとやっぱり改めてこの差が、
そうですね、うん、
イメージ感の違いが出てきますね、うん、ではこれを聞きながらですね、
はい、
今日の T7 はおしまいということで、はい、来週本編最終回でございます、うん、来週の T7 もお楽しみに、うん。